今日は詩編の135編です。このところにはイスラエルの救いの歴史が語られてあります。一節にハレルヤ、主の皆を褒めたたえよ、褒めたたえよ主のしもべたちと歌われているわけですけれども、主の皆を褒めたたえる、これはまた3節のところにも、主は誠に慈しみ深い、主の皆に褒め歌を歌え、その皆は実に麗しいと、この神の皆のことが出てきているわけですけれども、この神の皆は神ご自身を表しているわけです。ですから私たちは何にも勝って神様を褒めたたえる、それは私たちを救い出し、そしてまた私たちを作り変えてくださる、私たちを価値あるものとなしてくださる方であるわけです。4節のところに、主はヤコブをご自分のために選び、イスラエルをご自分の宝として選ばれたという言葉が出てきます。ヤコブは、彼は肉の人であったわけです。次男として生まれたわけですけれども、しかし兄のエサウを押しのけて、自分がその家の家督を相続する、そのような企みを持っていた人であったわけですけれども、しかし神様は真実な方であるわけです。そのような悪事が明るみになり、そして彼は家を出ていかなければならなかった。そして彼はそうした中にあって神様に取り扱われて、彼はヤコブからイスラエルと名を変えられる、名前が変えられるっていうことは、言うなれば生き方が全く変わってしまうということも意味していると思われるわけです。彼は人を押しのけるような、そのようなものから、イスラエル、神の皇太子と呼ばれるものとなったわけです。イスラエルをご自分の宝として選ばれたとあるわけですけれども、言うなれば私たちも神様によって取り扱われて、そして私たち自身の生き方、また自分の性質が変えられるっていうことがあるわけです。私たちはかつては日曜日の朝に教会に礼拝に来るっていうことはなかったわけです。しかし神様は私たちを滅びの中から救い出してくださり、それだけではなくて、私たちの生き方を全く別のものに作り変えてくださる、自分中心の生き方から神様中心の生き方になり、しかも私たちも神の皇太子、神の子としてご自分の宝として選んでくださる、これほど素晴らしいものは他にはないわけです。五節に、誠に私は知っている、主は大いなる方、私たちの主はすべての神々に勝っておられるとあるわけですけれども、この詩編の記者は、主は大いなる方、そのことを私は知っているということを言っているわけです。なぜならば主は六節のところに、望むところをことごとく行われる、自分の願っておられること、そしてまたその計画を実行される方であるということです。天と地で、海とすべての深淵で、一切の自然界、この世を支配しておられる、そしてこの自然だけではなくて、実はこの人間との関わり、その歴史の中にも働いてくださる方であるということが八節以降に出てくるわけです。主はエジプトの遺言を人から家畜に至るまで打たれた、なぜこのようなことが起こったのか、このイスラエルの民はエジプトに下り、しかしそこで奴隷となってしまった、そこから救い出すためにエジプトの遺言を人から家畜に至るまで打たれた、このようなことをされたわけです。そしてそのことによって 9節に出てくるこのファラオとそのすべてのしもべらに、この神の御業をなされて、彼らはイスラエルの民を解放する、そのようなことをされたわけです。そして11節にはアモリ人の王シホン、バシャンの王オグ、カナンのすべての王国をとあるわけですけれども、このエジプトから解放されたイスラエルの民は40年間アラノを旅し、そしてついには約束の地カナンに着いたわけですけれども、しかしそこに至るまでもこのイスラエルのために敵対する者たち、そしてまたカナンにおいてもそこにいる異邦人たち、さまざまな戦い困難があったわけですけれども、しかしこの神様は約束の地にイスラエルの民を入らせるということをされたわけです。12節には主は彼らの地を譲りとして与えられた、御民イスラエルに譲りとして、この譲りっていうのはもう受け継ぐべき約束の土地という意味があるわけです。そしてそれはやはり今日まで至ってイスラエルの国がアラブ諸国中近東の中にあっても国は存続している、それはもう神様の御業という以外にはないわけです。私たち自身もさまざまな困難、そしてまた私たちよりも強大な力があるものがこの世には存在するわけですけれども、私たちは神様の計画、そしてまた守りに従って生かされている。13節に主よあなたの御名は常しえに、主よあなたの呼び名は世々に至りますと、このところにも再びこの御名ということが出てくるわけです。私たちは主を呼ぶ、そしてそのことが私たちの実は助けであり力となる、そのことはイスラエルの歴史を見るならば明らかになってくるわけです。彼らが素晴らしい人間だから神様は選ばれたというのではなくて、ご自身のその力を表すためにあえてイスラエルを選び、そしてまたそのことは私たちも同じであるということです。すべて主の名を呼ぶ者は救われるとあるわけですけれども、私たちも今日主の御名を呼び助けが与えられる、そしてまたご自身の栄光が表されるということになるわけです。14節に誠に主はご自分の民を裁き、そのしもべらを憐れますとあるわけですけれども、ご自分の民を裁かれる、支配される、そして神様が決定してくださる、しかしそれはただ単なる力のある技をなされるっていうだけのことではなくて、しもべらを憐れますという言葉があるわけです。神様の憐れみ、神の愛によって私たちは今生かされている、そのことをまた私たちはイスラエルの歴史を通して学び、また自分自身にも神様の憐れみ、その御働きがなされるようにということを私たちは求めるものでありたいと思います。15節には偶像が出てきます。偶像は人の手の技に過ぎない、ですからその人間が作ったものというのは人間以上の存在ではないわけです。人間以下のものである。そして口があっても語れず、耳があっても聞こえない、もうそんなものを信頼しても何の力にもならないということであるわけです。18節にこれを作る者もこれに信頼する者も皆これと同じであると詩編の記者は言っています。私たちが信頼すべき方は誰かというと、5節にある主は大いなる方、このことを私たちは知らなければなりませんし、この大いなる方に信頼し、そしてまた私たちは助けを与えていただくということになるわけです。そして私たちのなすことは何か、これは最後の19節から21節に 繰り返し、出てくるわけですけれども、主を褒めたたえよという言葉が繰り返し繰り返し出てきています。私たちが神様になすべき、その最大のことは主を褒めたたえるということであるわけです。私たちのそれこそ全生涯が主を褒めたたえ、そしてまたこの135編はハレルヤで始まりハレルヤで終わっているハレルヤ詩編でありますけれども、また私たち自身の生涯もこのハレルヤで終わっていく、そのような歩みをさせていただきたいと思います。